ルカの福音書11章5節から10節。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中私のうちへ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。
私は説教の題を実際に説教をする2ヶ月前に決めます。ですから後になってから、ああ別の題の方が良かったかなと思うことが時々あるんです。で、今日の説教題も求めなさい、なんだか随分平凡でありますが、もう少しひねってですね、真夜中の訪問者っていうふうにした方が良かったかなと思ったりもします。真夜中の訪問者、なんだかミステリー小説の題のようですけれども、それを見た人は何のことだろうと少しは一瞬でも説教に興味を持ってくれたかもしれません。で、実際今朝の箇所には真夜中の訪問者の例え話がちゃんとあるわけですね。ある人のところ、真夜中に訪問者がやってまいりました。ところがその来客に出してあげるパンがありません。それでその人は友達の家に行ってその戸を叩いて、パンを3つ貸してくれ、こう頼むんです。ところがその人は、面倒かけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝てしまった、今から起きて何かをやることはできない、戸も開けないで家の中から返事をするわけですね。それでもその人はどんどんどんどん戸を叩いて、パンを開けてくれ、求め続けます。そしてついに必要なパンを得たというのが今朝のこの箇所、例え話のあらすじですね。イエス様は一度断られたからといってひるまずに求め続けなさい、お祈りをしてすぐ答えられなかったからといって諦めないで、祈るのをやめないで祈り続けなさい、求め続けなさい、そうここで教えてくださっている。誰にも意味のわかる、単純なお話です。この例えは祈り続け、求め続けることの大切さ、それを教えています。それを学んで、それで十分なのかもしれませんが、その他にもこの例え話はいくつかの大切なことを教えているように思いますので、今朝はそのことに触れて、私たちの祈りの励ましにしたいと、そう思います。その第一のことは、神が私たちの友である、フレンドであるということですね。イエス様はこの例えの中で人間の友達と友としての神様と比較していらっしゃいます。人間の友達、ある程度までは親身になって私たちを助けてくれます。親身になって助けてくれる友達を親友と呼ぶわけでしょうけれどね。でももし私たちがその友達に大きな迷惑をかけるようなことになったらどうでしょう。ひょっとしたらもう面倒をかけないでくれ、そういう素っ気のない返事をすることがあるかもしれません。けれども私たちの友である神様は、この友達のようにもう寝てしまったというんじゃなくて、まどろむことも眠ることもなく私たちの必要に目を留めていてくださる。私たちが祈るとき、求めるとき、 面倒をかけないでくれと神様はおっしゃらない。いつでも喜んで進んで私たちを助けようとしてくださっている。そういう友であるということがここで教えられています。神様は私たちの主です。私たちの王です。この神様が私たちの友達っていうのはちょっと理解しづらいかもしれませんが、聖書は私たちを友とあえて呼ぶことによって、どんなにか私たちを愛してくださっているか、どんなに真実に愛してくださっているかを表現していますね。例えばアブラハムという人は神の友と呼ばれたんです。聖書を後でお開きになってください。歴代史第2の20の7というところ。新約の方では、今朝の礼拝前の黙想のところに書いておきましたが、ヤコブの2の23というところでアブラハムは神の友と呼ばれたんです。またヨブ記の16の21というところでヨブは言いました。その方が人のために神に取り出してくださいますように、人の子がその友のために。これは神様がどんな時も自分を理解し見捨てることのない友である、そういうことを言っている箇所ですね。主イエス様は弟子たちに、私はあなた方を友と呼ぶ、そう言ってくださったでしょう。私たちもイエス様が私たちを友と呼んでくださったんですから、私たちもイエス様を友とすることができるんです。ヤコブの4の4というところには、低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。そういう厳しい言葉があります。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。こういう言葉が語られるということは、クリスチャンに対して語られるということは、神様がクリスチャンを、神を信じる者を神の友と考えていらっしゃるからこそ、こういう言葉が生まれるわけですね。私たちが神の友である、神は私たちの友であるということが聖書の土台にはあるわけです。神様とのさらに深い交わりを求めたクリスチャンたちは、ああ、私にある友はイエス、慈しみ深き友なるイエスは、友なる主よ、喜びなるキリストよ、世には良き友も数あれど、こういう、イエス様を友と呼ぶ賛美歌聖歌をたくさんたくさん作っています。今挙げた他にも皆さんご存知の聖歌賛美歌が多くあるでしょう。これらの人々は神様との友情を保ち続けました。そしてイエス様との友情に真実であろうとしました。そして神がイエス・キリストがどんなにかけがえのない友であるかを本当にその魂で悟り知った、そのことがあってそういう賛美が生まれたんですね。私たちも主である神様が、王であるイエス様があえて私たちを友と呼んでくださっている、そのことをしっかりと受け止め、心から感謝し、だからこそ確信を持って祈り続けていきたいと、そう思うのです。さて、第二のことは、他の人のために祈るということ、そのことがここに教えられていますね。この友人にパンを求めた人は、自分のためにでない、自分のところに来たお客さんのために、来客のためにそうしたんです。このことは私たちが他の人のためにも熱心に祈り続けなさいよということを教えています。私たちは他の人が困ったことがあったときに、そういうことを聞きますと、お祈りしますね、そう約束します。でもなかなかその約束を守らないでしまうことがありますね。手紙にもお祈りしていますと書くんですが、でも 確かにその時は祈りの心を持って書くんですけれども、その友達のために、そう手紙を書いた人のために、じゃあ毎日名前を挙げてお祈りするかというと、それを怠っていることがあります。山室軍平という方はご存知ですね。旧西軍の日本の一番トップにいた方ですけれども、その方はいろんな人に手紙を書くときに、お祈りをいたしますって書くんですが、書いたら筆を置いて、そして実際にその人のために数分間お祈りをして、そしてその手紙を差し出した、そんなふうに聞いていますが、いいですね。祈ります。クリスチャンはわりかし気軽にその言葉を出してしまうんですが、この言葉に責任を持って、そして聞いた課題を、例えば祈り会で祈りますが、それはまた家に持ち帰ってお祈りする、連鎖祈祷でこの時間に祈りますという時に忠実に祈っていく、そういうことをお互いに励みたいなと思います。私の体験では、自分のために祈っていることってなかなか神様聞いてくださらない。でも私が他の人のために祈ったことって、神様わりかし早く聞いてくださることがあるんですね。私は自分のために祈るときに、こんなに厚かましくお願いしてもいいんだろうかって、ちょっと私遠慮しがちなところがありまして、このことじゃなくて神様の御心別にあるのかしらっていうことで割と遠慮しがちになるんですが、でも人のために祈るときはね、わりかし大胆に確信持って祈ることができますので、神様はその祈りに応えてくださるのかもしれません。ガラテヤ 6-2 に、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいという言葉があります。私たちはあまりに大きな重荷を背負わせられますと、他の人の重荷まで背負いたくない、そんな気持ちになります。私にそんな余裕なんかありません、私自分のことで精一杯です。しかし自分の重荷を他の人に助けてもらうだけでなく、自分もまた他の人の重荷を少しでも支えることを手助けできるなら、実はそれによって自分が背負っている重荷も幾分か軽くすることができるんです。病院でアポイントメントを取って、待っている時間、病院にいろんな雑誌があるんですが、デプレッションから立ち直る方法というのがありまして、その記事を読んでいました。そしたらその中に、進んで他の人に助けの手を差し伸ばしましょうという項目があったんです。本当にその通りだなと思います。ちょっと古い、話なんですが、これは実話ですが、ある人が冬山を越えようとして歩いていました。その時に道に倒れている人を見つけたんです。もちろんその人よりも先に何人もの人が歩いていて、その倒れた人を見ていたんですが、その人たちはもう自分のことが精一杯で、誰もこの倒れている人を助けませんでした。でもその人を見てかわいそうに思ったその人は、倒れている人を抱き起こして、背負っておんぶして、そしてその山道を越えていったのです。先に進んでいますと、その人の前に通っていった人は皆途中で凍え死んでいました。けれども倒れていた人を助けて背負って歩いた人は、彼の体温ともう一人のその倒れていた人の体のぬくもりで凍えることなく、無事に山を降りることができたというのです。人を助けようとしたことが自分を助けることになった、こういうことってありますよね。イエス様はおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。そうです、私たちはイエス様に重荷をお任せする。でもイエス様は同時にこう言われました。私の首輝きを負って私から学びなさい。イエス様に重荷を任せるっていうことは、何も重荷を負わないということでなくって、自分の重荷を置いて、より軽いイエス様の首輝きを、イエス様の荷をいただくということです。 キリストの首輝き、キリストの荷とは何だろうかなと思いますと、それはガラテヤの手紙にあるように互いの重荷を負い合うこと、それが含まれていると思うのですね。キリストの首輝き、キリストの荷を背負うこと、互いの重荷を背負い合うことが、実は私たちを大きな重荷から救い出す道となるのです。もちろん他の人のために祈るのが大切だからといって自分のための祈りをすっぽかしてはいけません。ガラテヤ 6-5 には、人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのですと書かれています。誰しも自分の課題があるのです。自分が取り組まなければならない課題、それがわからない方は、それを発見するために特別なスピリチュアルディレクションが必要だと思います。自分の課題をしっかりと祈ることができる人が、他の人のためにも取りなしに祈ることができる、そのように思います。さて最後第3ですが、この例え話で教えられていることは、キリストの再臨に備えて祈るということです。こういうお話をしますと、祈り続けなさいという例え話とイエス様の再臨とどうつながっているんだ、随分飛躍しているなと感じられるかもしれませんが、実はイエス様の例え話を研究していますと、イエス様の例え話はどれも神の国のこと、世の終わりのことと関連して語られているのがわかります。難しい言葉で言えば、イエス様の例え話には終末的要素があるのです。で、今朝の例え話、真夜中の来訪者、この言葉まさに終末的ですね、世の終わり的ですね。テサロニケ第一の 5-2 に、主の日が夜中の盗人のように来るという言葉があるんです。世の終わりは真夜中に突然やってくる来訪者のように訪れます。世の終わりはキリストの再臨によってもたらされるのですが、人々がイエス様の再来臨なんてそんなものはないんだ、いやあったとしてもまだまだなんだと言って霊的に眠り込んでいる時に、突然のようにキリストは来られるのです。聖書はこの世がどんどん暗くなる、悪が栄えてその頂点に達する、その時にキリストはその悪を滅ぼし、この暗い世界、真夜中である世界に真昼の明るさを取り戻してくださるために、その光を与えるために来てくださると書いてあります。キリストは天に帰られる時、私はもう一度世に来る約束を残していかれました。それ以来2000年の間、信仰者たちは主よ来てください、そう祈り続けてまいりました。キリストの再臨、来臨に備えさせるのはその祈りですね。主イエス様は目を覚まして祈っているように、この例え話でも教えておられるのです。私たちの祈り、それが目指しているもの、私たちの祈りが究極的に聞かれるもの、それはキリストの再臨です。どの祈りもそれが完全に完全な形で聞かれるのはキリストの来臨の時ですね。私たちは日々の必要が満たされることを祈っています。神様はこの地上で私たちに食べるものをください、着るものをください、眠る場所を備えていてくださる。また目に見える必要ばかりではありません。魂の上渇きをも神様は御言葉と聖餐をもって満たしてくださるのです。しかし私たちの魂の究極の満たしは、神と人とが再び一つになる世の終わりの時に与えられます。私たちは健康を願います。病気からの癒しを祈ります。しかしどんなに健康な人も必ず死を迎えます。もし死が人生の終わりであるなら、健康も癒しも虚しい、そう思いませんか。しかし再臨の時、私たちの体はどんな欠陥もない、病気になることもない、老いることもない、死ぬこともない、 完璧な栄光の体をいただくのです。清められた魂がこの栄光の体と結びつきます。また私たちはこの世界が平和で幸いであるようにと祈っています。社会に正義と愛が満ちるようにと願っています。でこの祈りは何千年と積み重ねられてきています。でもまだ完全な形では実現していません。しかしキリストが再び世に来られるとき、この世を治めてくださるとき、それは実現します。私たちは日常のことを祈っているときも、実はその魂の奥底には今この時のことだけではなく、世の終わりの救いの完成を待ちわびているのです。祈りにはそういう要素があるのです。日常の具体的な求めや祈りは永遠の神の国に結びついているからこそ意味があり、そして神はそれを聞いてくださるのです。人は祈ることによって世の終わりに目を向けます。祈り続けることによってキリストの再臨の日が本当に自分のものとなるのです。この例え話はキリストがおいでになるのを待ち望んでいるか、それに備えているか、それとも私たちはそんなことを忘れてしまって目先のことだけで忙しくしていないだろうか、イエス・キリストという最も大切なゲストを迎え入れる準備を忘れていないだろうか、そんなことを私たちに問いかけているのです。私はこの例えを初めて読みましたとき、真夜中に叩き起こされた友達に対して同情の気持ちを持ちました。彼の家にあったパンはおそらく明日のためにと焼いておいたものでしょうね。自分のところに来た客ならそれを出すのはやむを得ないけど、なんで人の客のために私が家族のために用意したものを差し出さなきゃいけないのか、何日に夜中に来て戸を叩いて迷惑な話だ、そう思ったことでしょうね。しかし私は聖書を学ぶようになりまして、このユダヤの社会ではお客様をとても尊重するということを学びました。そしてお客様を家に迎えた時にはですね、その人がお腹が空いていようが空いていまいが十分なご馳走を出さなければいけないというルールがあったのです。そういう決まりがあったんだ。しかも夜中であってもそうしなければならないというのがユダヤでのしきたり決まりであったわけですね。で、お客様を迎えるということはその一個人の責任、一家族の責任ではなくって、そのコミュニティ全体の責任でもあったわけです。ですから自分のところに真夜中にお客様が来た、出すものがない、で友達のところに行った、その友達がパンを貸してくれるのは当然のこと、これはコミュニティの責任だから友達に頼むのを彼はためらわないで夜中にもかかわらず戸を叩いたわけです。日本人のが読むとこなんか非常識な例え話なんですけれども、ユダヤのその時の時代の習慣決まりを理解すると理にかなっているわけですね。私はそのことを学んでから、ひょっとしたらイエス様はパンを与えなかったこの友達をマイホームを尊重するあまりコミュニティの責任を忘れている人として描いているのではないかなと思うようになって、その最初の同情心が薄れていったのです。これは現代の私たちに当てはめれば、自分の都合を優先させて教会で共に責任を負い合うことを忘れている人と言ってもいいかもしれません。主イエス様を教会にお迎えするために、私も他の人に協力して働かなければならないんだなということをこの例え話から教えられたのです。大きなことはできないかもしれません。でも私にもパンを3つ貸すぐらいの小さなことはできるはずです。 そのようにしてキリストの再臨の時、キリストをお迎えする人々の中の一人でありたい、そんなふうにこの例え話を私は読みました。自分の必要のために、他の人の必要のために、何よりも主イエスキリストをお迎えするために諦めずに祈り続ける。お互いにくじけやすい者たちですけれども、だからこそ祈ることをもっともっと主から教えられましょう。共に祈り合い、互いに励まし合って、主イエス様が再び来られる日を待ち望み歩み続けたい、そう思います。お祈りを捧ぎましょう。父なる神様、主イエス様は誰に祈ればよいのか、何を祈ればよいのか、どのように祈ればよいのか、何を目指して祈ればよいのか、すべてのことを私たちに教えてくださいました。学んでも学んでもなかなかそれを身につけられない私たちですが、あなたは忍耐深く私たちを教え続け、導き続けてくださっていることを心からありがとうございます。あなたは今朝も求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれる、そう約束してくださいました。この約束を信じて今朝学んだことを、どうぞこの週、いやこの週と言わず今日から実行させてください。私たちを失望から守り、思い煩いから救い、ことごとに忍耐を持って祈り続けるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。